主は今招いて言われます。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りま、過ぎ去り、まさに新しいものが生じたのです。詩詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちくださいませ。お座りください。司会者がお祈りいたします。慈しみ深い主なる神様、私たちを礼拝へと招いてくださいますことを心から感謝します。今私には神に近くあることが幸い。私は主なる神を逃れ場とし、あなたの技をことごとく伝えます。この御言葉に立って私たちは礼拝を捧げています。神の民とされていることを具体的に覚えることができる礼拝でありますように。主からいただいている救いの喜びを、また神の憐れみを世に表す一週間でありますように。今なお続く困難と戦いの日々ですが、主はすでに勝利しておってくださることを覚えつつ、私たちを励まし、強め、おのおの場にお使わしください。この礼拝において、一人一人を整え、喜びをもって使える時でありますように。感謝とともにこの願いを、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。引き続いてご着席のままで主の祈りをいたします。賛美歌 93-5-A 主の祈り A。 賛美歌 93-5-A 主の祈り A をお開きください。総額はございませんが、ご一緒に心合わせてお祈りいたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読をいたします。詩編100編の一節から五節まででございます。旧約聖書の920ページをお開きください。詩編100編一節から五節、司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。最後の五節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。詩編100編賛歌感謝の詩。全地を主に向かって喜びの声を上げよう。 主こそ神と知れ、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。ご一緒に。主は恵み深く、主の慈しみは常しえに、その誠は世々に及ぶ。長部さんにお祈りをしていただき、続いて皆様とご一緒にお祈りいたしましょう。お願いいたします。
お祈りを捧げます。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。愛します天のお父様、感謝いたします。このように日曜の礼拝、あなたは私たちを集めてくださり、この教会において、もしくは家庭において、あなたの前に住んでいる主を、恵みを感謝いたします。どうかこの礼拝が最後まで聖霊に導かれ、捧げる祈り、賛美、感謝のすべてが主に喜ばれますように。特に賛美は声を出さずに賛美をしますが、主を心の中からその御言葉を味わいつつ賛美することができますように導いてください。どうか今日与えられる御言葉を、主を感謝いたします。私たちの心の中にもあなた様が望んでくださり、素直にあなたの生ける御言葉に聞き従うものとさせてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたの体である教会に私たちがしっかりと組み合わされ、神の御心にまで成長することができますように、そして私たち一人一人が整えられ、神と人の奉仕に喜んで参加することができますように導いてください。世の中ではまだコロナウイルスが非常に脅威を持っております。新しい若い者にとっては新しい学期が始まり、不安の中で、学業を歩んでいる者もおりますが、主どうかあなたが良き方向に導いてくださることを信じておりますから感謝いたします。今から御言葉を取り継がれる川崎先生を見破り満たし、主を尊く用いてその栄光を表してください。これからそれぞれがあなたに捧げる祈りがありますが、その祈りを聞かれることを信じつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それではその場所でお一人お一人お祈りを捧げてください。しばらくその時間を持ちます。お祈りしましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。次は聖書朗読です。聖書の箇所はヨハネによる福音書3章16節から21節まで。ヨハネによる福音書3章16節から21節まで、新約聖書の164ページです。ヨハネによる福音書3章16節。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。 神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の独り子の名を信じていないからである。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので光よりも闇を愛した。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。以上であります。皆様とご一緒にご着席のままで使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93-4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93-4-1、使徒信条 A です。それではご一緒に使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。牧会祈祷を捧げ、続きまして新しい自己確立をと題してメッセージを取り継がさせていただきます。お祈りをいたします。希望の源でいらっしゃる神様、私たちをこの礼拝に招き、あらゆる喜びと平和とで満たし、主にある望みに満ちあふれさせてくださいます。そのようなあなたとの出会いを通して、あなたを礼拝し、祈ること、賛美すること、あなたの御言葉に聞き従うことの喜びを知りました。この時も新たに知らされていることは、神の御子イエス・キリストが十字架の死に至り、そして復活されたその時まで共におられた神様は、私たちを見捨てたりなさることはなく、神は今もなお私たちのすぐそばにおられます。難しい局面にいるこの時も変わらずに神は共におられることを覚えます。恵みの主よ、老いも若きも幼子も信仰生活を歩み出しておられる方も、求道される方も、今心を開く時としてくださり、正直に自らと向き合い、主イエス様の愛の眼差しと救いの御手を覚えて、自らを委ねるとき、また捧げるときとしてください。愛する家族のために、隣人のために、福音の働き人のために、そしてこの国のために、世界のために祈りを集めるときとさせてください。一人一人に具体的に、身近な方々と福音を分かち合い、救いを明かしすることをもっと喜びを見出させてください。お一人お一人を災いから、特にこの 1年半以上の続いております感染症から、また熱中症から守ってください。神様、一言祈ります。何よりも感染症を収束させてください。病との戦いの中にある方々がおられます。癒し、回復を与えてください。しかし、いかなる時にも復活の信仰に生かされていることに固く立たせていただくことができますように。愛する方を天にお送りした関係者の方々に、キリストにある慰めと平安を与えくださいますように。今、私たちは共に歩まれる主の導きを仰ぎつつ、主の御言葉に聞き従いつつ、主のお心に生きる道を選ばさせていただきます。どうぞこの礼拝を通して導いてくださるように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。先週もこの御言葉が重なるように開きまして、今日もこの16節から開かせていただきました。このヨハネによる福音書3章16節というのは、聖書66巻の金言、中心の言葉だという人もいます。黄金の聖句とおっしゃる方もありますし、今から500年ほど前ですが、また後でも紹介します、時にご紹介させていただきます、マルチン・ルターという宗教改革者は、小型の福音書だと言いました。いくらでも大きく真理なるイエス様のことを描くことができるんですが、できるだけ一つの言葉にギュッとコンデンスする、凝縮した聖書の言葉だと言われます。神様の無条件の犠牲的な愛は、これは感謝です。その中に生かされている。この第一礼拝、またホームページで礼拝していらっしゃる方は、誰しもがですね、そのことを告白されるでしょう。初めて聞かれる方も、なるほどとうなずいてくださるんじゃないでしょうか。そんな時に、長い信仰生活を送っておりますと、あ、ヨハネ3の16は初心者向けの言葉だ、もう私はそれを卒業しています。もしですね、高をくくっているところがなければ幸いであります。と言いつつですね、今日言いました16節から20節、引っかかる言葉があるんです。一つは、引っかかるというか、触れたくないなと思う言葉がある。そしてそれは、時に誤解している言葉でもあろうかと思っています。それは16節にある、滅びないでとあるので、滅びるという言葉。そして17節から19節にかけて4回、裁く、裁かれない、裁くという言葉です。私たち日本人は、若い人でもこういう思いを持たれると聞きますけれども、2つの言葉に、宗教的な意識といいますか、こういう言葉にとらわれるんです。おかげさまでって、おかげで自然とその中にある生命力が命を与え、収穫とか安全を与える。ご高齢の方はおかげさま、おかげっていう言葉をよく使うと思うんです。これはいい意味で、自然界がそういう生命力を与えておってくださるから、おかげさまでこうなりましたと言います。とともに逆の方ですが、たたるという言葉、たたり。私はこれは昔の言葉かなと思っていったら、最近の若い人も別の言葉で使っていらっしゃるので、ちょっと驚きを覚えました。病気をする、災害がある、事故を経験する、いや、それは先祖の霊がとかですね、土地に住む悪などが漂っているんだとか、だからお祓いをするとかね、まじないをするとかですね、結構若い人でもある。 この8月での先祖供養云々という言葉があります。どうもこの2つの言葉に日本人の宗教意識といいますか取られている言葉だなといつも思うんです。そういう何て言いましょうかね、宗教意識を持っている私たちの多くがこの今日読んだ滅びるとかですね、裁くという言葉をどう受け取っているんだろうか。そのことが解決できないという私たち日本人が持っている宗教意識を引きずるようにしてそれを理解していますと、求道していらっしゃる方にとっても、いや長らくクリスチャン生活を送っていらっしゃる方にとっても誤解している部分が多くあろうかと思います。今日はその言葉を中心に、そして3章16節を中心にこの2つの言葉に焦点を与えつつですね、ご一緒に見ていきたいと思うんです。で、この3章16節何度も言いますけれども、この言葉に焦点を当てますときに、神は愛された、過去のことなんです。もう神様愛された、いや愛してくださったし愛し続けてくださるし、これからも愛し続けてくださるんですが、神は愛されたという過去の一点にぐっと集約する形で語っています。それはどこかというと、この、一人子をお与えになった、この与えたということは、ちょっとこれは専門的な話しますが、ヨハネによる福音書の中でここだけに使われている言葉なんです。日本語としては他に使ってますが、本来の言葉はここだけ。それは神が人となってこの世界にいてくださった、そのお与えになったというよりも、この後御子イエス様が十字架にかかって身代わりの死を遂げてくださった、贖い上の死を遂げてくださった、そのお与えになった、あそこに神様が愛されたということは全部集約されているんだという言葉なんです。この朝の礼拝はこのイエス様を通して自分自身をもう一度見させていただきたいと思います。とともに本当に自らのイエス様を信ずる信仰に生きるという自己確立をさせていただきたい、ある方にとっては確認の時ともさせていただきたいと思います。どうしてもですね、いやもう自分のことは自分で分かっていますと言いますけれども、ちょうど自分の顔を鏡で見るように何か照らしてもらわないと分からないんです。私も今朝これで鏡見てきました、これで整髪してきました。自分では分からない、鏡を見てこう揃える、内径をこうやって揃えるということです。同じように私たちを映し出してくれるものによって私たちを見させていただき、自己確立させていく必要があります。それはイエス・キリストご自身とその御業とその御言葉を通して見させていただくことが大事なんですね。さてもう一度16節ご覧ください。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人も滅びないで、滅びるという言葉、実はこの言葉が他のところで日本語の表現が違うんですが使われているのがルカによる福音書の中にあります。多くの方思い起こしてください。ルカによる福音書の15章のところに3つの例え話がありますが、最初の例え話は100匹いた羊の中で1匹だけが迷い出ました。そうすると羊飼いはその迷い出た羊飼いと見失ったという表現を使っています。その次に出てくる例え話が銀貨10枚でしたかね、そのうちの1枚だけが見失った、そして一生懸命それを探そうとしてるんですが、そのなくなった銀貨のことをなくしたという表現を使っています。そして三つ目の例え話が皆さんよくご存知のいわゆる見失われた息子、放蕩息子の話。彼がお父さんの元から離れて、やりたいことをやって湯水のようにそれを使ってボロボロだって帰った時に、お父さんがもう無条件に迎え入れました。その時帰ってきた弟息子に対していなくなっていたという表現ですから、いなくなっていた、これ全部同じ言葉なんです。日本語では違いますが、それもう一つ同じルカによる福音書の19章の1節から10節にザーカイさんの話がある。金持ちであって、羽振りを聞かせていた人ですが、イエス様が来られた時に本当にイエス様のところに、降りていって、そして自分の家に迎え入れたあのザーカイ、それを見られたイエス様が 人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。あそこでイエス様が失われたと言われた言葉、実はこのヨハネによる福音書の3章の16節の滅ぶという言葉は、今紹介しました見失ったとかなくしたとかいなくなったとか失われたということと全く同じ言葉なんです。すなわち滅びというのは、滅びないというのは失われないでという意味です。限りなく愛しておってくださるお方から離れていなくなってしまったときに、その存在は消えて滅びる。しかし、まあ神様を無視して、神様なんかいるもんか、神はいない方がよい、いや、いないようにしておきたい、そのように神様に逆らってきた世、そしてそれを罪人と聖書は言いますけど、それが滅びる、見失った、失った、なくなったという意味なんですね。私たちの日常生活でも、限りなく思いを込めてそれを大切にし、また愛しているものが失われたとき、それはもうそれは寂しいものです。御子を信じる者が一人も滅びないで失われないということです。誰が失うんでしょう。誰から失われるんでしょう。愛そのものでいらっしゃる神様が私たち一人一人を失われるんです。私たちは神様から失われるのです。神様はご自分の手元から私たち一人一人を失いたくないんです。失いたくないために御子イエス様をお与えになった。なぜそうする必要があったのか。私たちが父なる神様のもとから飛び出し失われた存在となっているからです。なっていたからです。滅びの道をまっしぐらに進んでいたからです。それを引き戻すために神様は愛の限りを尽くされた、そういう意味合いです。そして永遠の命を得るためである。永遠の命と聞きますと、なんか死んだ後に行くところだという、まあ、その意味も含まれて、永遠に生きるという意味も含まれておりますが、イエス様のうちにある命に抱かれて生きるというのが永遠の命を得て生きるということです。イエス様がお持ちであるこの永遠の命に生き続けること、そのようにするためであったというんですね。皆さん、言葉で言えばそこまでですけれども、私たちはこのことが分かれば神様の愛の懐から離れた生き方はできませんし、罪の中に、誘惑の中にとどまりたくないな、そう願うはずであります。ヨハネによる福音書3章16節は、先ほども紹介しましたが、この私たちのこの教会の、まあ、プロテスタントといいますけど、その働きを一つこう始めてくださった牧師先生の一人にマルチン・ルッターという人がいましたが、彼はこの御言葉は暗唱しなさいと言っています。皆さん、よろしいですか。今その場所でちょっと自分で聖書見ないで言ってみたいなと思う。神はその一人ご与えになったほどに世を愛された、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。多くの方は暗唱していらっしゃるでしょう。ただ暗唱するだけではない、日々、いや生涯、自分の心と魂に生活の中で語り聞かせる御言葉だと言い切っています。ですから彼はこの箇所を何回も説教しています。それを繰り返し繰り返し日々にそうさせていくことによって、自分自身に通ずる言葉だ、日々聞き続ける、学び続ける言葉だと。これはルターだけの言葉ではないでしょう。私たち一人一人がそれを心がける必要があるでしょう。ここ一番、時に聞くんです。こんなに苦しんでいるから、これだけ試練の中に通されているんだから、これを受け入れなさいっていうのは、心をシャットアウトする固くなになる場合があります。どうぞもしそうであるならば、今日この御言葉の前に この約束の前、この導きの前に心を開こうじゃありませんか。逆に順風満帆、そんな中にあって、ここに表されている神の恵みとキリストの救いを忘れてしまっていないだろうか。当たり前のようになって、マルチン・ルターが言うように、繰り返し繰り返し日々に、ああ滅びないで、滅びないで、エンドイドシェルためである、神様から見失われないで、そのことをもう一度ご一緒に確認したいのであります。さて、もう一つの言葉を紹介しましたが、裁かれることなく。裁くという言葉が17節、18節、19節と4回出てまいります。この裁くという言葉はですね、これもちょっと日本語から受けるイメージと本来の言葉ちょっとこう切り離されないこともないんですが、こういう意味合いです。ふるい分けるとかですね、区別するというのが本来の意味なんです。私たちの人生はふるい分けたり区別することがつながりますよね。どこの学校を受験するというのは、これ区別、こうふるい分けるわけです。どの人と結婚するというのは、それもそうかもしれませんね。どういう仕事に就く、私なんか最近はどういう老後を過ごすんだろうかという、これもふるい分けなきゃならない時がありますが、まあ、それはともかくとしまして、神様が私たち御子イエス様をお与えになった時に、世を裁くためではなくというのは、区別されなかったということです。神様から離れ、神ご自身を受け入れようとしないものをお捨てにならなかった、区別されなかった、そうした人たちをもう受け入れなさった、御子を与えてくださった、それが17節の意味です。ただし、どこまでもどこまでも御子を受け入れようとしない、信じようとしないゆえに、自らの定めを決定してしまいますよと、厳粛な言葉が18節です。それは結末が、光よりも闇を愛した、そこにつながっていくでありましょう。思い起こしますね、イスカリオテのユダ、裏切って敵の手にイエス様を売り飛ばしたあのイスカリオテのユダ、もう一人よく似た人にペトロがいます。彼もイエス様を知らないとして裏切りました。どこの違いがあるでしょう。二人とも形は違いますが、裏切ったことには変わりありません。しかし裏切った後でどうしたかな。イスカリオテのユダは後悔だけが走って、そして自らの命を絶ってしまった。ペトロはもう涙ながらに、イエス様がそれまでにおっしゃっておられた言葉を思い起こしながら涙を流して、まさに悔い改めたんです。許しを願い、主イエス様を信じ受け入れたんですね。そこが大きな違いが、イエス様を信じ受け、どこまでも信じ受けれないということは、裁きになっているということです。どうぞ忘れないでください。イエス様の十字架において、神様はどこまでも愛の光の中に招かれ続け、愛を貫き通されるお方です。それゆえに、イエス様ご自身とそのご人格とその御業と十字架と復活の救いなされたことを信じ、自分に当てはめて、そのことに任せきって休んずら、そのところからイエス様と共に生きる輝かしい将来、そして今が開かれていくのです。将来を先取りする永遠の命を得るためである。21節をご覧ください。しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。この真理というのは、誠実とか もうイエス様が真理なるお方ですけれども、それよりも私たちの側のことを言っております。誠実をもって御言葉の真理を行動の物差しとして生きるならば、その行いが神にあってなされたことなんですよ。あなたがしているけど、そのことを神様がしてくださったんですよ。神様が導き、御心の道を歩ませてくださるのですと。まさに永遠の命に生きるという姿がこの二十節に現れているわけですね。昨年来から今日も特にこうして、教会も分散してという表現がいいと思いますが、礼拝を捧げています。いろんな意味で、皆さん個人にとってもですね、ある意味の戦いもありますし、私生活において働きの場において学び合いにおいてもいろんな形での今まで誓ったことをご経験していらっしゃると思います。実は私仕事になりますが、牧師自身もそうなんです。ある方が、先生発想することが多くなりましたから、確かに毎週何十通って発想もさせていただいておりますが、喜びを持ってさせていただいております。それが私しんどいなと思わないんです。今あんまりこのこと話しないんですけど、牧師が一番試みを受けていると言いますか、祈り戦っているのは、連帯するってどういうことなんだろうな、共に歩むっていうのはどういうことなんだろうな、共通のこの恵みを共有していくっていうあり方でどういうことなのかな。そして今お使いしているこの教会はもちろん、これまでとこれから、そして他にお使いしている教会もありますし、これまでとこれからのこと、いろんなことを思うと、ある種の戦いです。これでもある方が、唐津先生ちょっとお疲れの顔ですと言われた、疲れてるってそういう顔してるかもしれませんが、それはあります。そんなことでいろいろこう祈ったり考えたりしている中で、直接の知り合いじゃないんですが、ある牧師も、いや他の多くの先生方もよく似た経験してるんじゃないかなと思うんですが、同じようなことをどっかで語られ、書かれた文章を読みました。こう書いてあった。私たちは完全防水加工のクリスチャンとなっていないだろうか。完全防水加工というのは、こう完全防水したら中にあるもの外に出ませんし、外にあるものも入ってきませんでしょう。私それ読んだとき、その牧師もここ一番、祈ってないとかそういうことじゃないです。神様に頼ってないということじゃないです。でもここ一番、完全防水加工のように神の前にシャッターをとしてるところないだろうか。ああ私にあったなと思った。一番今私がある意味では悩み苦しむというか、悩むところまでいかないのかもしれませんが、そのことに対して完全防水、神の前に完全防水加工ということは、内側に持っているのを外に出そうとしないんです。完全防水加工ですから。そうするとシャッターを打つと外にあるものもこちらに入ってこない。内にあるものが染み出してこない。外から注ぎ込まれてこない。なるほどなと思いました。一人のクリスチャンとして、家庭人として、教会に主に使えるものとして、どっかシャットアウトしてるところないだろうか。神様の愛が染み取らないものになっていないだろうか。すっごく責められた、問いかけられた。日曜日のことで皆様に説教してますよ。水曜日と奨励もしますし、日々にこうお使いさせてもらっていますが、神様の愛が本当に染み取ってるかな。一つの御言葉が支配します。民よ、いかなる時にも、いかなる時にも神に信頼せよ。その御前にあなたの心を注ぎ出せ。神は我らの酒どころ。詩編62編の9節、いかなる時も。愛する皆さん、今日私の場合ちょっとあれもっと詳しく言ってもいいんですけど、申し上げました。どこかこうしたときに、ここ一番、神様の愛が染み取らないものに なっていないだろう。この問題に対して、このことに対して、この朝もう一度私はヨハネ3の16号と言いましたけれども、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この御言葉を今日ここで今のこの私に、うちにあるものを染み出すように外に外に注ぎ出して、主から注がれるところの無条件のこの愛、染み通る、そんな立ち位置に立ち続けながら私たち紹介を歩むときに、まあ今コロナ禍の中ですよ、大変ですよ。まあそれだけじゃない、もっといろんな目に見えないことの戦いがありますけれども、この神様の愛の豊かさの中に立ち位置を置き続ける、これが今私どもに問いかけているんじゃないでしょうか。求道される方よ、あなたにもこの愛は注がれている。長らくクリスチャン生涯を歩んでいらっしゃるあなたの中にもこの愛は注がれているのであります。神はその一人をお与えになったほどによう愛された、この私を愛され続けている、愛された、御子を信じる者が信頼し、そこに休んでいる者一人も滅びないで永遠の命を、そのキリストである命の中に生かし続けてくださるため、そこに立ち続けようじゃありませんか。お祈りいたしましょう。今キリストを通して表された神の愛が私たちを取り囲んでいます。ここからこの愛に挟まれるようにして、押し出されるように使わされていきます。このことがお一人お一人の確信となり、歩みとなりますように、このことを通して私たちの存在と語ることと行動が福音の証となっていきますように、このように愛があふれるほどに注がれていることを心から感謝し、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今その場所を心注ぎ出してお祈りくださいませ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この後賛美歌の伴奏、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神への感謝と献身の印として捧げるものです。ご着席のままで、賛美は賛美歌226番、輝く日を仰ぐとき、226番輝く日を仰ぐとき、声を出さないで歌詞を味わいます。それでは、 礼拝の感謝と献金のお祈りを土井さんに捧げていただきます。
しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。愛する天のお父様、8月29日第五の聖日まで暑い中ではありますけれども、私たち兄弟姉妹一人一人を守ってくださいまして、導いてくださいまして、ありがとうございます。今朝は緊急事態宣言の中でありますけれども、唐木先生より主のメッセージ御言葉をお聞きいたしました。緊急事態宣言の中、教会に集うことは難しい状況でありますけれども、それぞれ兄弟姉妹がそれぞれの場所でインターネットや CD、カセットテープなどを用いて共に主を賛美し礼拝できたことを感謝いたします。ありがとうございます。これより礼拝の後、私たちはそれぞれの場所へと戻ってまいりますけれども、今日から始まります新しい週間、先生からお聞きしたメッセージ御言葉を心に留め、主と共に主の照らす光の道を歩めますように、どうぞ私たちを導いてください。また若き兄弟姉妹、子どもたちがそれぞれの学び屋へと戻ってまいります1週間となりますけれども、どうぞ兄弟姉妹、子どもたちを守ってくださいますように、どうぞよろしくお願いいたします。これより主から与えられたものの中から、兄弟姉妹一人一人が感謝を持って主にお捧げしようとしております。その捧げ物を持って、どうぞ主の尊き御用にお役立てください、一切すべてを見てお委ねして、皆様のお祈りと合わせてこの祈り、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後祝祷をいたします。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。
アーメン。